瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。こんにちは、高橋ひろ子です。今月も伊藤市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず第6次瀬戸市総合計画で掲げる将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けて様々な施策が行われています。今回はそんな中で地域経済の活性化のための取り組みということでお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
まず一つ目なんですけども、はい、これはどんなことが挙げられますでしょうか。
仕事塾のことについてお話をしたいと思うんですけれども、瀬戸は大変な歴史がある町なんですね。で、もちろんそのいろんな資源があって、それが使い切れてない、活用しきれてないということもあるんですけれども、まあ、いろんな意味で可能性を考えると、これから何かやろうとか、まあ、子どもさん含めてね、で、そういうチャレンジャーに、うん、いろんな場面を用意していろんなことにチャレンジができるようにということで、はい、この6次総合計画の前から行われている、仕事塾というのが、まあ、一つの、まあ、目玉といいましょうかね、うんうんうん、商売やってみたいなとか地域の課題をビジネスの手法を使って解決をするという、まあ、そういった、まあ、NPO に近いようなもちろん仕事もあるわけですけれども、まあ、それとてもそれなりのこう、段取りとかあるいは知識とかあるいは決算をどうするか報告をどうするかというような問題がありますので、うんうんうん、そういうことをですね、商工会議所さんであるとか地域の金融機関さんあるいはその道のベテランの、まあ、コンサルの方々にご協力をいただいて、仕事塾というのが始まって、うん、昨年で10回目を数えてたんですね。
で、
今年は昨日開講式がありまして、うん、11回目ということで、はい、今までの実績を言いますと182名の方が、修了をされまして、そのうち99名の方が、自らご商売をお始めになってますので、はい、まあ、ことの規模、つまり商売の規模はともかくとしてですね、そういうご自分の思いとかあるいはご自分の持って見える技術を生かして、地域の、まあ、経済あるいは地域の課題の解決につながれば、これほどいいことはないとこう思っておりまして、市としても後押しをするプログラムの一つでございます。
地域が一体となってこの仕事塾の塾生の創業を支援していく、しかも今年で11年というのは本当に素晴らしいことですよね。
そうですね、
でたくさんのまた若者たちも起業を始めているということでもありますしね、はい、さあ一つ目が瀬戸仕事塾でした。それからもう一つあるそうですよね。
もう一つはですね、若い人たち、大学を出て瀬戸市内の企業に就職をされた方で、仕組みの中では6年瀬戸に住んで瀬戸の企業に働くという意思のある方に、在学中にいただかれていた奨学金の返済のですね、はい、まあ、一部を市の方で補助をしようと、
はい、
3分の2ぐらい補助をしましょうと、
はい、
ただ地域で仕事に頑張ってくださいねという条件はつきますけれども、うん、
はい、
まあ、これもですね、若きこうチャレンジする人たちをぜひ市として経済的あるいは精神面含めて応援をしていきたいということのプログラムの一つということでですね、うん、
はい、
おかげさまで、昨年から始めておりますけれども、うん、人気がありましてね、
はい、
まあ、当初5、6人かなというふうに思ってましたら、その倍ほどございましてね。で、これは現在のところ32年まで、うん、継続をしていきたいとこんなふうに考えておりますので、
はい、
ぜひ、まあ、内定を取った、瀬戸で、まあ、しばらく頑張ってみようと、まあ、こういう方は、ぜひこう申請をしていただければと、はい、 まあ、こんなふうに思ってます、
はい、これは瀬戸市瀬戸町人材応援助成金ということになりまして、
そうですね、ちょっと長いんですけども、
はい、今大学に行くのには奨学金をもらってるという方2分の1ぐらいの方というふうにもう聞いてますから ね、その奨学金を返済を助けてもらえるということになるんですか。
そういうことです
ね。いろいろ条件もあるということですよね。
それはもう単純に、はい、瀬戸に住んでもらう、はい、瀬戸の企業に就職をしてもらう、はい、まあ、その条件だけで、
はい、
向こう6年間ぐらいを目安にどうでしょうかと、うんうん、まあ、こういうことでございます。
はい、そしてもう一つ、就職する日の年齢が30歳未満の方ということになりまして、ね、この要件をすべてクリアされるとこの応援助成金がもらえますよということなんですね。
その通りです。
これも若者にとってはありがたい取り組みですよね。
そうですね、
はい、ぜひこちらもチェックをしてみてください。さあ、そして後半になりますが、市長ご自身最近に印象に残った出来事、それから気になったことなどありますか。
そうですね、一つはですね、相も変わらず止まることを知らない藤井聡太棋士の応援をぜひしたいということで、まあ、かねてから考えておりましたけれども、民間団体ですけれども、瀬戸将棋文化振興協会というのをこの度設立をすることになりました。
はい、
でこれは瀬戸に文化振興財団というのがございますけども、そこからまあ資金も提供を受けたり、あるいは事務方の仕事もいろいろお願いをしたりして、うん、直近では8月の子ども将棋大会、はい、これの主催とかですね、あるいはもっと広く将棋文化を親しんでもらうためのまあ講演会とか、まあそういったことをこう企画をするような団体です。で、少し珍しいのはその協会がそのまま日本将棋連盟の瀬戸支部になるということなんですね。したがって日本将棋連盟という全体の組織の中で将棋の普及ということの一役を担いながら、もちろんその中の大眼目は藤井聡太地元棋士を応援すると、こういうことを大きな目的にしたこの団体が立ち上がりましたので、ぜひまた皆さんもご興味のある方、ぜひその気のある方は会員としてご参加いただければ大変ありがたく思っております。
はい、市民の方は会員になりましょうということもできるわけですね。
はい、でこれはもう少し後に、PR をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
瀬戸市出身の史上最年少プロ棋士藤井聡太七段をもうみんなで盛り上げていこうという、ね、そんな会でもありそうですね。
そうですね。
瀬戸将棋文化振興協会が設立ということです。さあ、市長いろいろお忙しいですけども、今度またなんか海外にも行かれるそうですよね。
愛知県にはこう市長会といって38の市の市長が集まって、まあ、諸々の事業を、まあ、国へ申すこと、あるいは我々が努力をすること、いろんなことをやってますけれども、その中の事業の一つに東南アジアから、ぜひ、いろんな形で、例えば、物産の輸出、あるいは観光の誘致、まあ、今流行りの言葉で言えばインバウンド効果というようなこともね、狙って市長自らが営業に行こうではないかということが昨年から始まりまして、はい、で今年は、7月の23日から5日間にわたってベトナムへ営業に市長が行ってまいりますので、まあ、瀬戸の、売り込みももちろんありますけれども、ぜひ瀬戸に、私としては瀬戸に来てほしいと、瀬戸に興味を持ってほしいというきっかけになればと、まあ、こんなふうに思って、行ってまいります。また帰りましたら皆さんにその内容をお知らせする機会があろうかと思いますので、お楽しみいただきたいと思っております。
ベトナムといいましても観光もそうですけども、今日本で働きたいという方とかもたくさんいますしね。
もうそのこともありますので、まあ、いろんな意味で、目先の観光だけではなくてですね、将来のこう友好都市のようなことも視野に入れながら活動ができたらいいなと思っております。はい、
そうですか。今日もいろいろなんか貴重な話をありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。